Hello, Kai. How are you today? This is Yasushi Asuna speaking from Japan. Thank you very much for sending a message. I'm very glad to hear from you.
こんにちは、アズマです。ちょっと格好つけて英語で始めてみましたが、日本語の、相談というのも、あまり、オーストラリアにいるとないかもしれないので、せっかくですので、ちゃんと日本語でお話ししたいと思います。まず、ご相談ありがとうございます。信頼してくださって、こちらも、嬉しいです。頑張って、相談の、回答をしたいと思います。一緒に、考えていきましょう。まず、オーストラリアにお住まいなんですね。ちょっと外国に住んでて羨ましいなと思う部分もありますが、同時に大変なんだろうななんて想像しています。やっぱり文化の違い、それから生まれ育った生まれ育った場所の幼なじみなどのお友達と離れて暮らしていらっしゃるんでしょうから、いろいろとご苦労はあることと思います。そんな中でよく頑張って生きてこられましたね。それは大変立派なことだと思います。さて、夫婦間のコミュニケーションについて一つアドバイスをしたいと思います。アイメッセージという言葉をご存知でしょうか。アイメッセージというのは、I、つまり私のメッセージという意味です。それは、話をするときに、あんたはいつもこうだからとか、あんたのここがダメだとか、英語で言えば主語が You になっている、You メッセージに対して、私はこう感じた、私は辛かった、苦しかった、悲しかった、怒っているっていうような主語が愛になっているメッセージのことを愛メッセージと言います。これは、コミュニケーションを上手にする上で非常に基本的な、技術というかですね、考え方なんですね。そう、あなたはなんとかかんとかっていうとちょっと偉そうなんですよね。どっか正義があって、その正義に照らし合わせるとお前は間違っているみたいな、そういう印象を相手に与えてしまいます。ですので、アイメッセージ、あなたのこういう行動が、あなたのこういう行為が私にとってとてもがっかりするものだった、つらいものです、とても怒っています、そういうふうに、感情を相手に説明するんですね。それはもう少し深いことを考えてみますと、自分の責任で自分と相手の問題を解決するということなんですね。つまりね、言うメッセージをしているときっていうのは、男はこうすべきだとか、結婚したらこうしなきゃいけないとか、言ってみれば第三者の意思というかね、社会正義みたいなものを、持ち出してきているんですね。無意識のうちにね。つまり、自分の責任で相手にお願いするのではなく、なんかもっと偉そうなところから、これはやって当然でしょ。やらなかったら、あんた、失格よ、みたいなね。そういうニュアンスが、どうしても言うメッセージを使うと出てきてしまいます。ご相談の、メールの中を、ちょっと読ませていただきますと、例えばですね、 夫婦同室で眠ることが普通というふうに書かれていました。でこれは日本人なので、夫婦同室で、あ、すいません、子供と夫婦が同室なのが普通だと。でもそんなの別に決まってないですよね。普通じゃなきゃいけないっていうルールはないので、これはね、夫婦、あ、子供夫婦同室で眠りたい、そう言わなきゃいけないんですね。普通というのは誰の意思かわかんないんですよね。普通って他の人が思っていることなので、それを引き合いに出してもね、まあやっぱり偉そうな感じになってしまうんですね。で一方、旦那さんの方ですけども、まあいろいろ書かれていましたが、ですね、一つ特に気になったところがありまして、そうですね、例えば男は洗濯を干さない、料理はしない、っていうような言い方ですね。これ疲れてるから洗濯をしたくないとかですね、料理は苦手なので、あまり、やりたくないとかですね、でもそういう言い方ならアイメッセージなんですけども、男はとかね、これってそれが正義だ、当然だみたいな言い方で、とても偉そうですよね。人のことだとよく気がつくんですけども、自分がそういう言い方をしているかどうかっていうのはなかなか気づかないものですから、もしかするとカエさんも、そういうね、正義を振りかざすような言い方をされているかもしれません。気づかないでしているかもしれないということですよ。でそこはちょっと気をつけてみてください。これはね、本当に夫婦のコミュニケーションを破壊する、威力がある、ちょっと皮肉ですけどね、ものですので、アイメッセージ、自分の気持ちを自分の責任において説明する、社会正義、常識関係ない、自分と相手との関係で私はこう感じるからあなたにこうしてほしい、お願いするということですね。これがお互いできるようになると、夫婦間のコミュニケーションは非常に良くなります。では一つ目のアイメッセージの話をこれで終わります。次に離婚を考えられているということですので、ちょっとですね、まあ後で早まったってことのないように、人間の精神の構造についてお話ししたいと思います。もちろん離婚することがいけないことだとか、そういうことを言うつもりは全くないんですけれども、多くの人が離婚した後結局幸せになっていない、大体ですね、ある本によると半分ぐらいの人は離婚して後悔しているという話があります。でこれはどうしてかということをちょっと説明しますね。人間の精神の構造というのは、高いレベルから順番に、冷静、これはスピリチュアリティですね。自分はなぜ生まれてきたのかということですね。そしてその下が自己認識。自分はどんな人間なのか。そして信念。自分はどんなことを考えて、毎日生きているのか。ですね。そして能力。何ができるか、そして行動、何をしているか、そして一番下のレベルが環境です。どうして環境が精神の構造に入っているかというと、実は人は自分の考えているような環境を引き寄せているんですね。上のレベルを変えることで下のレベルが全て変わっていきます。 結婚生活の問題という環境レベルの問題を離婚という環境レベルで解決しようとすると、また同じような相手に巡り合ってしまったり、離婚したけれども結局幸せにはなれなかった、という、つまり環境レベルの問題にまたぶつかるということが多いんですね。これは、一般的に成り立つことで、例えば職場で上司との関係が悪くて、で転職したと。で、行った先でもやっぱり大体同じような上司っていうのはいるもんですからね。で、また同じ問題を抱えてしまった。こうやってね、ちょっと違う問題にすり替えて考えてみるとよくわかるでしょ。環境レベルの問題を環境レベルで解決しようとすると全然ダメっていうことがあるんですね。もちろんうまくいく場合もあります。本当に環境に問題の根本がある場合には、それを変えれば解決するっていうこともあるんですけども、パートナーシップの場合ですね、そのコミュニケーションを取る能力であるとか、お互い、どういうふうに、相手に愛情を伝えてね、そして夫婦間の関係っていうのはどうありたいかという信念だとか、自分は幸せに生きたい、そして幸せに生きることで、周りの人も幸せにできる、そういう人間であるという自己認識であるとか、もう少し高いレベルの、精神の構造が、下の方のですね、行動や環境というところに、反映して、そしてそのレベルで問題が顕在化しているということが多いんですね。で、それを、環境だけ変えることで解決しようとしても、また同じような、または大元が信念や能力に問題があるとしたら、形を変えた問題がまた同じように環境のレベルで現れてくるということがあります。ですので、まずは、ご自分と向かい合うということを、してみるのが必要かと思います。これは離婚をする前に一旦ちょっと考えてほしいなと思ったので、この話をしました。では、どうやって考えていくかというのを次にお話しします。このワークというかですね、課題というのは結構楽しいので、まあちょっと楽しみながらやってもらえるのが一番だなというふうに思ってます。まず、カエさん。もし、明日朝起きたとき、奇跡が起こっていて、カエさんの理想の生活が実現していたとしたら、その日はどんな日だと思いますか？一日の生活をシミュレーションしてみてください。まず朝起きたとき、どんなベッドで寝ていますか？寝ていましたか？そのベッドには、寝ていたのはカエさん一人ですか？誰かと一緒ですか？朝は何時ぐらいにベッドから出るんですか？そしてその後何をしますか？朝ごはんは食べますか？誰と一緒ですか？そしてその朝ごはんはカエさんが作るんですか？それとも誰か他の人が作ってくれるんですか？それから午前中は何しますか？お仕事はしてるんですか？それとも何か他のことをしていますか？お昼はどんなものを食べるんでしょうね。別に具体的にね、スクランブルエッグとかステーキとか言わなくてもいいんですけど、野菜が多くて健康的な食事をしていますとか、そんな感じでいいんですよ。想像してみてください。そして午後は何をしますか？ どこかに出かけますか？夕方、何時ぐらいに帰ってきますか？そして、夕方誰か他の人はお家に帰ってくるんでしょうか？そしたら、夕食はどうしますか？一緒に食べますか？その夕食を作るのは誰ですか？夕食後は何をしますか？そして夜眠りにつくとき、どんな感じに眠るんでしょうね。何時頃ですか？誰と一緒ですか？今のは一日の時間軸に沿って考えてみました。他にもね、どんな家に住んでいるのか、その家から周りはどんな感じに見えるのか、そしてカエさん自身はどんな服を着て、どんなお化粧をして、それからどんな、そうですね、香水をつけて、どんな気持ちで毎日生活しているんでしょうか。あ、毎日じゃなくていいですね。その奇跡の一日でいいですね。こんな一日があったらいいなと思う一日を思い描いてみてください。その、イメージの中から自分が本当に求めているものというのが見えてくると思います。そしてできればその中で一つだけでもいいです。実際に今の生活に取り入れてみてください。例えば朝起きた時にカーテンを開けて外の景色を見て伸びをするなんていうイメージが浮かんだとしたら、それはやればできますよね。そう、明日からやってみてください。意外と今の環境が、変わっていく最初の小さな引き金になることがあります。では、奇跡が起こった、起こって理想の一日が実現したらどうなるか、これを考えてみることが解決に役立ちますよというお話をしました。最後に、お子さんのことについてお話しします。私はオーストラリアの法律はよくわかりませんので、一般的なアドバイスになりますが、まず、法律というのは決まっているようでいて裁量の部分がかなりありますので、実力のある弁護士をちゃんと見つけること、そしてやはり、別れるということを考えた場合、カエさん自身がきちんと自分で収入を得て子供の、面倒を見られるということを示すことは大事だと思います。収入生活面で自立すること、そして応援してくれる味方、親しい友達でもいいですし、誰か頼れる男性でもいいですよ。そういう味方をちゃんとつける、困った時には相談できるようなね、そういう人を見つけてください。まあこんなところですね。この中で何が一番大事かというとですね、やっぱり自分がどうなったら幸せかというのを見つめること、奇跡の一日、これを考えてみることですね。そして、その次に、コミュニケーションの仕方、アイメッセージ、これを、やってみるということ。そして旦那さんにも、アイメッセージしてくれないから、すごく傷ついたということをちゃんと自分の責任で伝えるということ。あなたはアイメッセージすべきとかね、そういう言い方しちゃダメですよ。You should じゃないですからね。それを言ったら終わりですから、要するに、I want you to なんとか、そういう言い方ですよ。 いいですか？自分が自分の責任であなたにこうしてほしいっていうことをちゃんと伝えることです。ね、I メッセージしてくださいっていうのを旦那さんに伝えてみてください。はい。以上で、悩みに対する、ご回答を終わりたいと思います。また、何か質問がありましたら、メールしてください。それでは失礼します。さようなら。